新しく生まれ変わることによって私たちは神の子供となったのです。そしてちょうどこの世に生まれてきたことが一回限りのことであるのに同じように新しく作り変えられるということも一回的な事柄です。改心の種は聖書に書かれてある神の御言葉であり、神の霊の働きです。ところがこの世に生まれてきたことを、人生の始まりであるのと同じように改心も、一つの始まりを意味しているのです。赤ちゃんは両親にとって最初は喜びの種ですけど、もし生まれてから全然成長しなければかえって悲しみの種になってしまうんです。改心しても成長しなければなりません。だから人たちは敵味を書いたのです。もうすでに救われた神の子供となった人々はやっぱり成長すべきである。改心は新しく作り変えられることの始まりなんですけれども、この変化と成長は全生涯を通じて絶えず行われなければならないのです。初代教会の救われた人々は喜びを持って、また確信を持って確信することができたのです。すなわち私たちは今現在すでに神の子供です。すごい事実です。天国行ってから初めてこの偉大さを知るようになるなのではないでしょうか。現在どうして大いに喜ぶことができるかと言いますと、自分の汚い過去が計算され、自分の過ちまでわがままは流された血潮によって洗い消されたからです。本当に大いに喜びましょう。主を褒めたたえましょう。私たちは今すでに神の子供だからです。人間は自分の子供を捨てる可能性がある、憎まれる可能性もある。ある親は自分の子供を平気と殺すんです。けども生きる誠の神は自分の子供のために生きている最善を成してくださるお方です。将来について、すなわち今からの成長について次のように書かれています。第二番目の手になれますか。私たちはキリストに似たものとなります。今まで言いましたように、救われるために、すなわち神の子供となるために、私たちは主イエス様を自分の救い主として見上げる、仰ぎ見ることです。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ、見よ、あなたの罪を取り除かれた、約束されている主イエスよと。イエス様は次のように約束してくださいました。事実私の父の御心は私を見て信ずる者は皆永遠の命を持つことです。救われた人々について、ここで私たちはキリストに似たものとなる。私たちはイエス様の偉大さを全然理解できないし、つかめませんし、けど私たちはキリストに似たものとなる。昨日、リンデの、パン屋さんですかね、マトイン・ハウベネスル、自転車で三鷹からここまで来たんです。14時間かかって、大したもん。もしどなたか、14時間かかったか。私だったら30分で平気でできると言う人がいればちょっとおかしい、ね、30分無理よ。けども私たちはイエス様に似たものとなる。これ考えればもう笑い話です。無理よ、ありえない、想像できないよ。けどここで書いてる。それ考えるになればもう驚くし、ショックがまし、 やぶり崇拝せざるを得ないなのではないでしょうか。考えられない。どういうふうにキリストに似たものになるなのでしょうか。答えはコリント第2の手紙の3章の18節です。みんな暗記している言葉ですけども、3章18節ページも同じですね。318ページです。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。イエス様と同じ姿に変えられる秘訣は、高く引き上げられた主イエス様を仰ぎ見ることです。主を仰ぎ見ると知らないうちに変えられるようになり、勝利が与えられ、大いに祝福されます。まあ、人間はその人が見るものの姿に変えられます。詩篇の作者であるダビデは次のように言ったことがあります。詩篇の34編の5節、彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、まあ、喜びに満たされた。あなたの目が探し求めているものはあなたの人生を反映するでしょう。あなたの目が向けられているものにあなたはついて行き、その姿に変えられます。イエス様を見上げない限り、私たちは目に見えるものだけを見ても決して満足することはありません。イエス様を仰ぎ見なければ私たちを導き支えてくれるものは何一つありません。悪魔の誘惑の目的は、知らず知らずのうちにイエス様を見上げることから自分自身だけを見つむるようにと私たちを誘うことです。イエス様を見上げることしないで自分だけを見つむるものは、傲慢や憂鬱に人間を導きます。イエス様を見上げない限り人間は本当に惨めな自己中心に陥ってしまいます。私たちは主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。私たちは一体どこ見ているなのでしょうか。一体何に目を留めているなのでしょうか。自分自身の見たり他人の見たりすることは劣等感や卑屈な気持ちをもたらしたり、反対に優越感や傲慢な気持ちをもたらしたりするものです。そのような状態になる人々は主イエス様は用いる、また祝福することができないし、むしろ悪魔の道具にされてしまうのです。自分自身の見たり他人の見たり主よ見たりしないで、ただ高く引き上げられた主だけを見上げることが主と同じ姿に変えられていく秘訣です。まあ、信ずる者の幸せの土台とは一体何なのでしょうか。今話したように第一番目、私たちは今すでに神の子供です。この大宇宙を無から創造されたお方の子供です。第二番目、私たちはキリストに似たものとなる。確かに想像できません、考えられませんけども、約束されているから間違いなくそうです。もう一つ、私たちはキリストのありのままの姿を見るようになるとここで約束されています。まあ、中何年前にある病院に行って、まあ、山川千秋兄弟に、まあ、出会ったんですけど、兄弟は決して 良くなかったんです。意識不明だったらしいんですけども、まあ、祈った後で、まあ、涙が出たから間違いなく聞いたに違いない。その時奥様である京子姉妹は何回も何回も、もう少しでイエス様と一緒になるよ、もうすぐイエス様と一緒になるよと、まあ、ご主人に呼びかけたのであります。もう少しで私たちも主イエス様をありのままだの姿で見ることができます。これは確かに考えられない素晴らしい事実です。私たちはキリストのありのままの姿を見るようになる。その時私たちは想像もできず説明することもできませんけど、主に似たものとなります。イエス様を見た瞬間、もちろん私たちは主の御姿に似たものとされることが決して自分の手柄ではありません。主の恵みによるものです。それを考えるとやっぱり主を崇拝せざるを得ないなのではないでしょうか。私たちが作り変えられるために、私たちがすることのできるといえば、 ただまあ意識的に自分自身から目をそらし、周囲の人々からも目をそらし、主イエス様、十字架につけられたイエス様、近いうちにまた来られるイエス様だけを見上げることで、そして主の御言葉と主の霊が我々の心に働くことができることを妨げないことです。私たちは皆、まあ、次のように告白すべきなのではないでしょうか。多くの不十分さ、未熟さ、欠点、不完全さを持った惨めな哀れな自分の姿を見て、日々痛いほどにその自分自身の姿を示されるとき、その自分が主の御姿に似たものとされるなどということは、どんなに考えても考えられないことであり、自分のうちにはそのような可能性が一つもないと言わざるを得ないなのではないでしょうか。けども聖書は主の御計画と約束として次のことをはっきり書いてあります。私たちは主を見つめながら主と同じ姿に変えられます。私たちはキリストに似たものとなることが確信しています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見ることです。まあ、動かすことのできない事実です。確かに理性でもでつかめませんし、気持ちもついていけないけども、主は嘘つきではないから間違いなくそうです。結局大切なことは私たち自分の考えではありません。考えられるかどうかでもない、主の御言葉はそう語っておられるから、私たちはそれを安心して信ずることが許されています。私たちのようなものでさえもイエス様と全く同じ姿に変えられるようになります。ローマ人への手紙、まあ、よく知られている箇所ですけども、8章の29節、多くの場合は28節だけ読まれますけど、続いて29節読むべきなのではないかと思います。29節、なぜなら神はあらかじめしておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。